ほな、行こうか。薮田秀行の麦わら帽子。
はい、皆さん。
はい、皆さん、こんばんは。FM ウィンゴを聞きの皆さん、ありがとうございます。麦わら帽子の時間になります。まあ、昔からですね、花は触れない、柳は緑という言葉があるんですけどね。まあ、これはですね、時代がどう変わっていっても、自然がいつも通りに巡ってくるということなんですよね。まあ、自然の中にいてると、いつも楽しいことがたくさんあると思うんですけどね。まあ、私たちはとても幸せだということだろうと思います。今日もですね、帯広市は東2条南11丁目1番地にございます。FM ウィング本スタジオより生放送でライブでお送りをさせていただいております。今日の担当は私、薮田秀行とミキサーは金谷さんにお願いしております。今日はなかなかいいスタートだと思いますね。本人はそれぞれ感じないみたいですが、続いております。面白いですね。この番組に当ててですね、お便りメッセージなどいただければ非常に嬉しいなというふうに思います。メッセージ、お便りなどの宛先はこちらになっております。メールアドレス。fm761@fmwing.com、ファックスの方が24局の6699、こちらまでお寄せいただきたいと思います。まあ、4月もですね、まあ、後半になってまいりまして、まあ、どんどんこう、農作業、畑の状況、作物、まあ、変化が激しくなってまいりました。まあ、今年はですね、4月の13日ぐらいだったかな、畑の雪もなくなったので、路地にほうれん草を撒いたりとか、ちょっと早めにね、作業をこうスタートしておりました。今日、今朝ですね、確認しましたら、路地に撒いたほうれん草が発芽をしておりまして、だいたい 70% ぐらいかな。双葉が開いておりました。もうこのね、双葉が開いたところはもうなんとも愛らしくて可愛いなということで、一番好きなこうね、ステージですね。まあ、ニンニクも葉が伸びて、まあ、その他苗もすくすくということでございます。まあ、世間はですね、まあ、新型コロナウイルス、感染対策ということでね、まあ、いろいろこう皆さん、話題に上っていることだろうと思います。まあ、先日からですね、まあ、知り合いの方からこういろんな話がこう出てたんですけども、前十勝にいたね、安田翔君という方、彼は32歳ぐらいだったかな。今、大阪でこう仕事をしてるんですが、イノシシとかね、悪さするんで、鉄砲の免許を彼はまあ、ライセンス持ってるんですけど、それの切り替えでですね、精神鑑定を受けなければいけないと。診断書がいるんですね。で、お医者さんに行くと、体温を測ってくださいと。いうことで、体温計を渡されて測ったら37度あった。彼は平熱らしいですけども、その37度というのを見て、看護師さんにすぐこの部屋を出て行ってくださいとか言って追い出されたと言ってましたね。まあそんなことがあるようです。で私の、元上司いるんですけども、今朝ですね、電話かかってきて、とかじゃどうだということでね、出てないみたいだなという話。それから東京は、まあちょっと数が減ったということとね。あと、まあ、買い物行ってもマスクとか、消毒薬、それがないということでね、言っておりました。まあ、この元上司ですね、関連会社に、消毒薬を作る会社があるんですけど、そこの営業さんに電話をしたらしいですね。そしたら、ま、営業さんは在宅勤務で、お届けしたいのは山々ですが無理ですと。で、品物もなくって、問屋さんには割り当てになってますと。いうことだったそうです。で、まあ、なんとかならんのかというふうに 言ったそうですが、じゃあまあなんとかしますということで、まあ、当日、この殺菌剤ですね、届いたそうですけどね。まあ私が思うには、まあこの元上司の方ね、かなり大きい声出したんじゃないかなということでちょっと言ってみたんですけど、バカ野郎と。これもうこんなにいい歳してるんで、そんなことするわけねえだろうということを言っておりましたが、間違いなく大きな声を出したと思いますね。まあ、想像は十分こうできましたけどね。今日もですね、素敵なおはがきを一枚いただいております。クイキンディさんですね。いつもありがとうございます。かわいいスタンプ貼っていただきまして、いつもありがとうございます。早速読ませていただきます。種巻夫さんからいただいたハッピーヒルガン。これはですね、全国、ハッピーヒルというね、お米の種を、皿で配って歩いておられる方がいますね、種巻夫さん。種巻夫さんからいただいたハッピーヒルガン。私もいただきましたけど、順調に育っているとのこと。実に喜ばしい報告です。ハッピーヒルは人類にとって希望のお米。収穫まで無事たどり着けるよう願っています。コロナ騒動、一部のお店、食品まとめ買いで棚は空っぽ、まるで日本の光景とは思えぬ様子に、複雑な感情を抱きます。こんな時、自給自足できる生活、生み出すことの大切さを身をもって学びます。世界が、日本が、過去の価値観から目覚める必要があるのではないでしょうか。書いていただきます。まあ、まさにそうだと思います。冒頭に出ましたこのハッピーヒルですね。これ自然栽培でありながら、収穫量が普通のお米の 150% あるという、まあ、素晴らしいというか恐ろしいほどの、自然栽培適合品種なんですね。まあ、日本の農地全部駆使して作ればですね、2億4000万人分のお米が作れてしまうという、まあ、単純計算できるんですけど、そういうお米が存在しております。まずいだろうという話もたまに聞くことがあるんですが、実は玄米で品評会で1位を取ったことがあるお米でございます。それを今私はですね、種まきをして苗を作っております。ぜひともこう、成功させたいなと。いうことで、やらせていただいております。それではですね、今日の一曲目、お届けしたいと思います。こちら。
Make it.
はい、今日の一曲目、ブルース・スプリングスティン聴いていただきました。ですね。あ、そう。何を言うかちょっと忘れてしまいました。頭真っ白になっておりません。まあ、畑の雪がなくなって、まあ、乾いたということで、私のうちの近所にあります、高台にあるんですね。うちは低台、下台なんですけど、まあ、知り合いの畑、小さな畑なんですけどね。まあ、主がいないということで、去年こう頼まれて、耕した畑を作ったという畑がございます。面積的には全部で5単ないんですけど、実際使うところは3単ぐらいかなという感じなんですが、まあ、ちょっとこう、荒れ気味で、去年まあ、リセットしたんですけどね。で、まあ、今年もということだったんですが、まあ、この先ずっと、まあ、そんな調子でね、毎年、まあ、春になったら、畑作りをやらないかんかな、という感じがしたので、そこのオーナーさんにですね、ちょっとこう、自分でやろうよ、ということで、レクチャーをして、機械の使い方をね、こう、やりました。まあ、やりましたというか、マスターしてもらいました。まあ、普通の方がイメージされると、農家の人が畑でトラクターに乗って、耕して、畝を切って、何やらこう作業をやってるというのは、ちょっとこう非日常と言いますか、それ私らでもやれるのというイメージあるかなというふうに思うんですよね。で、まあ、私も新規収納ですから、まあ、トラクターはね、そんな乗ってたわけでもないですけど、学校では一応こう、実習とかもあったんですけどね。いざ本当の補助で、本格的にやるというのは、まあ、初めてのところからね、やっぱりスタートしたんですが、まあ、感じとしては誰でもできるのかな、ということを、まあ、言いたいわけですね。で、今回は、オーナーさん女性の方、若い女性の方だったんですけどね、トラクターの、仕組み構造、どういうふうにすればこれが動くかというような話をこうしゃいました。大体こうレクチャーとしては3分ぐらいだったんですけどね。で、まあ、車とトラクターの違いを説明すると分かりやすいかなというふうに思うんですよね。で、まずは普通の乗用車とエンジンが違う。何が違うかって言ったらガソリンで動くか、軽油で動くかっていうところなんですね。エンジンのかけ方と止め方が違うと。で、こうレバーがこう一本余分になるとかね。そんな話でございます。で、あとは作業機を動かす関係上、走る速度のギアがいくつかあると。それと、油圧の機構があると。機械を上げ下げする油圧のレバーが一本ある。それと、作業機を回す動力、これのオンオフのギアがあるというところなんですけど、それを簡単にね、まあ、3分ぐらいでこう説明をしまして、聞いてる方はですね、何のこっちゃわからんと。わからんみたいな感じで、まあ、とりあえず乗りましょうということで、エンジンかけてもらって乗ってもらいます。で、そこから、ま、作業が始まるんですが、ロータリーディスクというね、畑を耕す、作業機をトラクターの後ろにつけて、で、それをこう回して、こう走るということで、畑が耕されるわけですね。で、まあ、それもですね、まあ、本当に上手な人がやれば、歪まずにまっすぐ走るんですね。多分皆さんが、道路、国道だとかね、幹線道路を走っておられて、それに面する畑に、畝というか筋がこうついてて、見事にこう綺麗にまっすぐこう切られてる、筋がついてるというのを見て、あ、美しいなと思われると思うんですよね。で、十勝では、昔からですね、この畝をいかにまっすぐに切るか、ということで、腕を競い合ってきたということなんですね。で、これがこう、語り継がれていて、生産者の間でもですね、お前んとこの腕は綺麗な、いや、曲がってるな、雑やな、とかね、 まあそういうことで、まあ全てが判断されるぐらいの感じなんですね。で、最初に耕すときに、まっすぐ走るというのは、まあ、目標を決めてまっすぐ走るということで、歪まなければまっすぐ行くわけですね。それさえうまくいけば、最後の仕上がりまで畝を切ってこうまっすぐに行くということで、まあ綺麗な畑が仕上がるということなんですね。で、それは熟練者でなければできないという、まあ常識的な話なんですが、全くトラクターに乗ったことがない初めての女性、トラクターが何であるかもわからない女性であってもですね、やれば、半日、まあ1時間2時間あればですね、まあ十分できるということが、わかりましたというか、まあ大体わかってたんですけどね。まあ才能のある方はですね、仕上がりがこう綺麗。まあ才能なければ仕上がりがちょっとこう雑で汚いということになるわけですけども、それはですね、特に、栽培、生産することにおいてはほとんど関係がないということなので、まあ、OK なわけですね。ということは、まあ、どなたでも、やれるということが、まあ、言えるかなということで、ちょっとこう、面白い実験というかね、実習というか、まあ、それを、やらせていただきました。多分地域の方たちは通りすがりにですね、まあ何人もこう見ていかれましたけど、こうやっとるな、で仕上がりを見て、うん、まあそこそこやな、という感じに多分思われたんじゃないかな、というふうに思うわけですね。で、まあこれからですね、まあ、多分やる気のある方はですね、それをこういかに綺麗に仕上げるかということで、切磋琢磨されていくのかな、というふうに思いますね。まあそんなことでございました。まあ皆さんね、畑をこう綺麗に作られていくということは、決して自分にできないことではないということでね、ちょっと認識してもらったら、いや、私もあんなやってみたいな、という気になるのかな、というふうに思いますね。それでは今日の2曲目お届けしたいと思います。こちら。
Only the good die young. Oh, baby, I said you're only the good die.
はい、ビリー・ジョエル聞いていただきました。まあ、過去にですね、うちの野菜を買っていただいてた方がおられるんですけども、ちょっと私はあんまり記憶してなかったんですよね。で、今時ですから、こう、マスクされて来られてて、顔がよくこう、わからなかったんですが、お母さんね、娘さんと、突然うちに来られました。前、野菜買ってたんですよ、とかって言われて、いやいや、それはありがとうございます。多分、10年以上前かな、という感じなんですけどね。で、まあ、有機栽培、オーガニックのものを、使いたいんだっていうかね、食事にこう、全部食材としてこう使いたいんだということで、来られたんですよね。で、まあ、その10年間どうされてたのか、ちょっと聞かなかったんですけど、うちは、多分、有機でやってた頃に、その方たちが来られたと思うんですよね。で、娘さんはもう、成人されていて、だから、その当時は小学生だとか、そんな感じだったんじゃないですかね。で、来られまして、まあ、うちも自然栽培に移行して、以前とは多分違うと思いますというような話をしたら、何が違うんですかっていう、すごいこう興味を持っていただきまして、まあ、この15年ぐらいの間に、自然栽培に移行したことでですね、この病気のことだとか健康のこと、それから世の中の仕組みとかね、まあ、そういうことが随分こう分かってきたので、そんな話をこうさせていただきました。で、まあ、そこそこ、基礎知識のある方だったので、すごいこう話を否定せずにこう理解しつつこう聞いていただきまして、まあ、その後ですね、ちょっとこう畑行って、なんか野菜があれば欲しいということなのでね、ネギとか人参とか、まあ、あったので、まあ、それをこう畑で見てもらいながら、さらにこう説明をしていったらですね、なんかすごいこう、喜んでいただいて、いや、面白いですよね、って、こういうことになるんだ、って、これか、って、肥料なしで、何もしないで、こんな風にできる、ということで、さらにこう、興味を持っていただいて、で、まあ、喜んで、こう、ネギとかね、人参とかを持って帰っていただいたんですが、まあ、聞きますと、娘さんがですね、随分こう、アトピーで苦しんでおられたと。いうことで、まあ今もそこそこ、あまり良くないということだったので、まあきっとですね、まあうちのね、こういうものでこう、食べていただいて配慮できれば、まあ調子が良くなると思いますよという話をして、まあ随分こう、腑に落ちたというかね、理解された様子で、なんかこう、嬉しそうにこう帰っていかれましたね。で、まあ、私も作業中に突然こう来られて、作業中断して、いうことだったんですけども、まあ、ちょっと作業したいなという気持ちが最初はあったんですが、こう話をしててですね、こう喜んでもらって、理解してもらって、で、こう、野菜持って帰ってもらって、よかったよかった、ということでね、なんかこう、空気感変わりましたね。一人でこう、つまらなそうにこう作業してたんですけども、なんかこう、それからあとはちょっとウキウキの感じでね、気分が高揚して、まあちょっと良かったなということで。やっぱりこう人というのはですね、人と人とこう繋がり合いながら、こんな感じでこうやっていくのは非常にこう楽しいことやなということで再認識した次第でございます。メッセージいただきました。ありがとうございます。なっちゃんママですね、いつもありがとうございます。読ませていただきます。今日はですね、こと座、流星群だそうです。そうなんですね。ピークが23時ぐらいに東の空に見えるそうですよ。コロナが治るようにお願いしなきゃ、書いていただきました。ありがとうございます。ピークが23時ぐらいに東の空、ということですね。こと座、流星群。なんかこう、ね、美しい、綺麗なイメージしますね。いつもありがとうございます。それでは曲の方を、お届けしたいと思います。こちら。 はい、ドゥービーブラザーズ聞いていただきました。そうですね。2017年の11月でしたか、まあ2年半ぐらい前ですね。インターネット上で農学校というのが、開校されました。その名をザ・キャンパスと言うんですが、これはですね、東京で広告業をされておられます、井本さんという方が立ち上げたんですね。で、まあ、インターネット上なんですけども、そうそうたる教授陣が、何人いるかな、30人ぐらいいるんじゃないかな。で、ネットでこう配信されたりとかね、こういろいろされていて、いろんなこう講座講義がありました。で、まあ、今回ですね、コロナウイルスの感染防止ということで、インターネットを駆使してですね、ズームとかいろんなこうツールがあるんですが、こちらはまあほとんどこう ズームというのをこう使われるんですけども、双方、顔を見ながら、ネットでこう通話をしながらやり取りをするということをされておられます。今日もですね、7時から9時まで2時間、この、教授と言われる方と、立ち上げたオーナー校長の井本さんとやり取りをしながら、それを生徒さんたちがこう見て、メッセージ入れたりとか、まあ、そんなことでやられています。で、まあ、私はですね、このネット会議とか、そのネットでお互いの顔を見ながら話をするというのはほとんどこう今までしたことがなくって、ちょっとこう照れくさいなという感じがあったんですが、まあ、今回ですねこの、インターネットの農学校ザ・キャンパス、これがですね、ネット配信を手掛けていくということなので、ちょっと私の講義がですね第一作目として収録と編集が予定されてるんですよね。で、これについてのこう打ち合わせをですね、制作される方と、それから運営される方と、やったんですが、この時に、やっぱこう、インターネット上のですね、こう、画面、ズームというのをこう見ながら、マイクを通してね、こう喋りながら、打ち合わせを、まあ、1時間ちょっとぐらいやったんですけども、最初、ちょっとこうね、照れくさい感じだったんですが、慣れてくると、すごいなんか普通にいけるな、ということが分かって、まあ、意外とこれ、面白いよね。いろんな人と、こうやって、顔を見ながらね、お互いの顔を見ながら、表情を見ながら、話をこうできるというのも、まあ、いいもんだな、と。で、なんせこう出かけなくてもいいし、ほとんどこう画像では上半身ぐらいしか、映らないのに、番組ぐらいしか映らないので、まあ、下はまあ適当な格好でもいいかな、ということで。まあ、楽ちんだね、移動時間ないし、時間有効に使えるし、ということでね。で、まあ、今度ですね、ちょっとこう企画をどんな風にこうするかっていうのは、企画される方、私のこの番組にも一度こう来てくれたことがあるんですが、渡辺清舟さんというね、非常にこう優秀な、ライターさんがいて、すみません。彼が、進行表、構成を書いてくれることになりました。で、まあ、一人で書きますということなんですが、この打ち合わせを、インターネットのね、会議でこうやってる最中に、もう頭の中にほぼこうできてきました、ということを言っておりました。まあ、彼はですね、非常にこう、優秀な青年なので、きっとこういいのができるんじゃないかな、というふうに思うわけでございます。で、早ければ今度の連休前に、もう収録をして、プロの方が編集をして、世に出るという予定になっておりますので、まあちょっとこう、どんなことになるのかね、ちょっとこう楽しみやな、ということなんですが、まあ私とすればですね、まあ、冒頭のこうトラクターの話じゃないですけども、農業も、まあ、この気持ちはですね、どなたのこう心の中にもあって、まあ、やろうと思えばどなたでもできると で、その、ツールもあれば方法もあって、決してこう難しいことではございませんと。みんなでやろうよ、みたいな感じで脳の世界にこう入っていけるというような感じをちょっとこうイメージしてるんですけどね。構成してくれる、渡辺清舟さんが、まあ、そんな感じでこう作ってくれるんじゃないかなと、ちょっとこう期待をしております。まあ、そんなことで、ちょっとこう、またね、お楽しみが一つこう、増えたような感じですね。まあ、皆さんにね、こう、いろんな発信がこう、できればな、というふうに思っております。それでは曲の方、お届けしたいと思います。こちら。カーペンターズ聞いていただきました。まあ、有機栽培という言葉がですね、世間で随分こう扱われるようになってまいりました。実はこれですね、法律がありまして、有機ジャス法というのがあるんですね。で、有機ですよということを表示したり言ったりするには、有機ジャスの認証をいただかなければいけないと。いうことが法律で決められております。まあ、無農薬とかですね、無化学肥料とかですね、ダメですよ。ちゃんと、認証を取ってくださいという指導でございます。まあ、処罰の対象にもなるということなんですけどね。で、まあ、この有機ジャス認証、これを取得するには非常に、めんどくさい、たくさんやらなければいけないことがあるということでございます。で、書類だけでもですね、随分ボリュームあるんですね。例えば初めてやりたい申請を出すときにはですね、もう図面とかですね、内部規定とか、格付け規定とか、規約、多分、書面だけで100枚以上あるんじゃないかなというふうに思います。まあ、うちはですね、おかげさまで、栽培の方と、加工食品の方とね、両方こういただいてるんですが、実はこれ最初の1回だけ大変な目に遭うということではないんですね。で、どういうことかって言いますと、例えば、ほうれん草を有機ですよということで袋に詰めて出荷をしました。 で、通年ずっとこうやってますということで、やっているとですね、これ年1回大丈夫かどうか、年次検査ということでね、継続していいかどうか検査に来られるんですね。で、その時に、出荷伝票を逆探知してですね、で、ランダムにこう、抜き取るんですね。で、何月何日、ほうれん草はあなた、自由日ということで、出荷してますね。で、これについて、データをくださいということで、種はどこで買いましたか、その種は、遺伝子組み換えではありませんか、証明書はありますか、伝票はありますか、いうところから始まりまして、どこに巻きましたか、巻くときにどんな処理をしましたか、耕すときに使った機械は何ですか、それを洗浄した記録はありますか、収穫するときの道具は何使いましたか、洗浄しましたか、どこで束ねましたか、袋に入れましたか、その次第は何ですか、もう最後の最後まで全部データを出してくださいということなんですね。で、これだけのものを揃えて、検査員さんが来られた時にですね、言われるままにスッスッスッと、その関連書類が出せるかどうかって言ったら、非常に、難しいものがあるんですね。膨大な書類を処理して、ファイリングして、スッと出るようにするというのはね、よっぽどこう手だれの方でないと難しいのかなというふうにこうちょっと思ってきたわけですね。で、たまたまですね、私は前のこう仕事で、データベースというのを構築して作ってこう使う、ような仕事もやってましたんで、05年からかな、この処理をですね、それでこう やっております。まあ、顧客管理から発送からね、請求から何か全部こう一元でこうやっちゃうんですけども、非常にこう便利なものって、ほとんど困ったことがないと。で、若手の方たちにですね、ぜひこれを使いましょうよということで、無償でお分けしたりしてきました。まあ、過去、これって100人ぐらいの方には、このデータベースをね、構築したシステムをお分けしてきたと思います。ただ、未だかつてですね、これを使いこなした方がおられないというのが、ちょっとこう、どうしたのかなという感じなんですけどね。で、今回、まあ、コロナウイルス感染防止対策ということで、この検査員さんたちも、生産者とこう向き合って現場で直接やるということを、ちょっとこう、控えましょうと。いうことになってきてるんですね。ただ、これの所轄がですね、農水省さんですね。で、今、農水省さんの返事待ちですということを先日、担当の方がこう言われておられました。で、まあ、インターネットでね、先ほどのこう画面と音声でこうやり取りをして、それで、検査終了ということになるのかどうか。これちょっとこう、ね、興味があるというか、まあ、どうなるのか、行く末がね、ものすごくこう気になるところなんですが、で、これを逆に現場に行って生産者と膝を突き合わせて何時間も、まあ、今3密って言われてますけどね。まあ、それを、守ってやれるのかどうかって言ったら、ちょっと難しい部分があるのかなと。いうふうに思うわけですね。で、これを画面と音声でこうやってしまえばですね、移動の時間だとか、経費の問題もね、ずいぶんこう、改善されるんじゃないかなということもこう言われてましたけど、まあそうなることをね、今回のこのきっかけで、なればですね、非常にこう、やりやすく、まあ楽になるんじゃないかなと。まあ、ただでさえ、こう、生産者においてはですね、この、データ処理とか、書面処理とか、それにかける時間、まあ、非常にこう、悔しいところがあるんですね。もっとこう、作物、畑に向き合いたいという気持ちがあるんで、まあ、ぜひともね、これが実現できれば、もうちょっとこう、有機の生産者も増えて、まあ、皆さんのね、食卓に届くチャンスも増えるんで、ないかな、と思うわけでございます。まあ、そんなことがちょっとね、ございました。それでは曲の方をお届けしたいと思います。こちら。 はい、ドラムタワーを聴いていただきました。まあ、和太鼓のね、チームですけども。結構これね、迫力があってね、すごいのもあるんですね。話は変わりましてですね、帯広では2006年から、帯広保護者天国というのを、毎年開催をしております。開催期間は6月から9月までということでこうやってきたのですが、14期が終わりまして、今年開催すれば15期になるということでございます。残念ながら昨日の、運営会議というのがございまして、そちらで、みんなで、議論をしたのですが、今年の帯広歩行者天国に関しては、開催を中止するということで、決定をいたしました。まあ、それに関してはですね、やはり、帯広歩行天というのは、市民の憩いの場でありますし、楽しんでいただくための、開催なんですが、少しでもですね、こう危険がある、あるいは、今回の、コロナウイルス感染防止についてですね、ちょっとこう、危険な部分があれば、それはやっぱり市民の方たちにこう迷惑をかけるということになるので、まあ、中止をね、決めさせていただきました。まあ、実は、今日ミキサーをね、やっていただいてます、かなさんもですね、ほぼ毎回、保護店のボランティアとして手伝いに来てくれてまして、設営、撤収、ゴミ拾い。
そうです。
本部のお手伝い。
はい。
缶バッジとかやってましたっけ？
缶バッジはあまりやらないけども、ゴミ拾いと、あとは、イベントの時のアンケート取った
りとか、
もやりましたね。
はい。
はい。
やってもらってたんですけど、はい、まあ実はね、昨日の会議で、はい、開催をやめると。
そうなんですよね。
はい。うん、いうことで、まあ前々からね、どうするかどうするかっていうところで、部分開催とか、間引きとか、まあいろんな案出てたんですけど、
うん、
ちょっとこう、まあそれにしてもリスクはあるよねって。
そうですよね。
で、保護店がこうリスクを持ってね、開催するっていうことは、やっぱり良くないだろ
う、うん。
で、気持ちとしては、それやりたいんですよ。
そうね。
で、イベントさんたちも、こう、全体会議、っていうところにね、ズームたくさん、まあ、金さんも来てくれましたけど、
うん、
あれだけの方が来て、うん、自分たちでこう対策を練って、こういうふうにすればできるんじゃないですかっていう話をこうしてくれましたけど、それにしても、気持ちと現実はもう別なので、
うん、いや、そうですよね。
そうなんです。
うん、
まあ、非常にね、こう、残念なんですね。やる側としても、なんとかと思ったけど、
でも、たくさんの人がね、来たりしますから、
そう。
これは、ね。致し方ないですね、今回はね。
私たちのやりたい気持ちのわがままで、うんこのね、誰かに迷惑かけて、
そうですよね。
もしなんかね、こう、病気になってどうしよう、保護点がっていうことにはならんので、
そうですよね。
はい、今回そう、ね、そういうこと
で、ね。ぐっとこらえて。
ぐっとこらえてですけど
ね。うん、そう思います。
そう、はい。まあ、内部事情で言えばね、これ、やらなくてもかかる経費って結構あるんですよ。
そうみたいですね。
はい。
うん、
事務所で借りたりもしてるし、まあいろんなことでね、こう、税費っていうか、やってもやらなくてもこうかかる費用っていうのがあって、うん、まあそれをね、どうやってやりくりするかっていうことも、これからちょっとこう、みんなに考えていかないといけないですね。
うん、
まあ、募金とかね、寄付とかね、そんなのやってましたけど、
う
ん缶バッジ作って、みんなに買ってもらおうかとかね。
1個100円だけ
?1 個100円ですね。
ね。
はい。まあ、作るの結構大変なんですけど。まあ、そんな話でございました。まあ、昨日の今日なのでね、これから、こう、いろんなアイデアを出し合いながら、今年だけでも来年、またね。
なんとか来年ね、つなぎたいですからね。そのためにも今年、ね、
して、
うん、
はい。準備期間ということで、
ね。
そうですね。うん。まあ、そんなことでございます。
はい、
まあ、楽しみにね、されていた方たちには大変こう申し訳ございませんということなんですが、
すねう
ん来年のために、
そうですね、
今後のために、
はい、
ぜひともご理解をいただいてですね、はい、今年1年はちょっとこう見合わせさせていただくということで、で、まあコロナはコロナでね、これが収まった後、
うん、
きっと素晴らしい世の中に生まれ変わってこうなるんじゃないかなというふうにも思うわけですよ。
私もそう思って、
いろんなことが変わっていくと思うんですよ、
うん
うん、まあ、そういうことも含めて、まあ、良い社会にね、こうなってくれるようにお願いつつ、まあ、やれたらなというふうに思うわけでございますね。
そうですね、はい、願っております。
はい、
はい、
まあ、ちょっとね、私もずっとこう毎週1回2回行って保全の、ね、仕事をさせてもらってましたけど、
うん、
なんかこう心にぽっかり穴が開いたような
、
仕事じゃな
か
ったんや
ね、
保全って仕事いっぱいできて嬉しいですけど、うん、はい、そんなことでございます。まあ、そうこうしているうちに、まあ、お別れの時間も近づいてまいりましたんで、最後の曲、お届けしたいと思います。それでは、花屋さん、お願いいたします。
はい。
はい、イーグルス聞いていただきました。大変申し訳ございません。メッセージをいただいておりました。ミキサーのカナエさんがなんかわからなかったみたいです。ごめんなさいって言ってます。
ごめんなさいって
言ってました。出た。読ませていただきます。ヤブタさん、ミキサーのカナエさん、こんにちは。ありがとうございます。札幌や旭川では今日雪が降ったそうですよ。北海道は本当にゴールデンウィークまで車のタイヤ交換は微妙ですよね。アイゴフでもちょっとこうちらっと降っておりましたね。ところでクリスタルの働くスーパーでもコロナ対策でレジにビニールカーテンが取り付けられ、レジ待ちのお客様には間隔を空けて待ってくださいと、床に案内が貼られてました。貼られました。この一週間の間でこうなりましたよ。クリスタル的にはお金はまだ素手で手渡しているので、使い捨ての薄い手袋を履きたいところです。クリスタル書いていただきました。ありがとうございます。まあなんかね、こうできる対策をね、皆さんこう一生懸命こうされて、まあできるだけね、こう感染が広がらないように、まあ止めないとみんなに迷惑がかかるということで心がけていきたいと思います。まあそんなことで、お別れの時間が近づいてまいりました。まあ畑ではですね、いろんなこう種まきが始まってるんですが、完成した自然栽培の農法ではですね、 こう菌液を作って巻いて作物を共存させるということなんですが、今年は一歩進んで、さらにその作物が好む微生物の世界が作れるようにですね、それぞれの作物別に菌を培養しております。ほうれん草にはほうれん草用、大根とかカブラとかね、そういうものにはそういう、作物用、あるいは、ジャガイモ用と専用液をね、ちょっとこう手間なんですけど作っておりますね。で、それがどのようにこう反応してくれるか、非常にこう楽しみにしております。来週はシンプルライフトカシになります。次の麦わら帽子の放送は、5月の6日になります。この時はですね、ちょっと収録したものを流させていただくことになると思います。再放送はですね、今度の日曜日26日、午前10時からになっております。まぁ、ちょっとね、麦わら帽子も、今月4月からちょっとリニューアル、アレンジしながら試行錯誤でやっております。来週またこう変わってるかもしれないけどね。それではまたお耳にかかりましょう。さようなら。
嘘ならせず甘さくは性格は愛の行方に壁を作る誰にも打ち上げられず人にいたらなど固く出せてる泳ぎ疲れた魚のように息を切らない
FM ウィングを聞くことができることご存知ですか？
いつもここで聞けるの？
スマートフォンにリスンラジオというアプリを入れると FM ウィングだけでなく全国のコミュニティ放送を聞くことができるようになります。
いろいろ聞けるってなんか得した気分。
詳しくは FM ウィングのホームページをご覧ください。
わかったよ。じゃあウィングのホームページ見てみか。
スマホのおじいちゃんですね。
スマホでウィング聞くならリスンラジオ。
すごい学習力。
リスンラジオ、略してリスラジ。
お困りのことありませんか？
よく通ってたラーメン屋さん引っ越したらしいんだよね。
そんな時はぜひ FM ウィングにお知らせください。リスナーさんからのメールで百人台にあったラーメン屋さんが引っ越ししたらしいんですが、どなたか知りませんか？先ほどのラーメン屋さんの件ですが、メールいただきました。先月音捨て町に移転していますよ。
あ、そうだったんだ。
皆さんのお役に立ちたい FM リングです。
午後7時のワイルドボーイの黒柳です。
吉柳です。
さあ、吉柳さん、クイズです。
はい。
お題は浜田翔吾。は、
ほい、
ま、
マネ
ー、だ、
ラディーズサウン、
そう、
少年の心、
う、
生まれたところを遠く離れて、
お、
午前4時の物語、
全ての曲が出てあるのは毎週金曜日午後7時から。
ロントトラストオーバーフォーティー午後7時のワイドボール、再放送は翌週の金曜日朝7時から。
FM ウィングをお聞きいただきありがとうございます。この後は12時間前に放送した番組を再放送でお送りします。引き続き 76.1MHz FM ウィングでお楽しみください。
雪の水原帽子、聞いてくださいね。
地震や大雨、暴風雪などの災害、事件や事故が起きたとき威力を発揮するリアルタイム情報、 FM ウィングは地域のラジオ。帯広、十勝で発生する緊急情報には特に強い FM ウィング。
76.1 Wing News. 2月22日水曜日、時刻は午前9時を回りました。ウィングニュース、この時間は北海道新聞配信のニュースをお伝えします。政府はおととい新型